ヤマテオープンタウンポッドキャスト、オープンタウンの楽屋裏、今回引き続き渡辺さんにお話を伺っていこうと思います。よろしくお願いします。
お願いします。
じゃあまず、まあ、結構前回も話をちょっとしてましたけども、まあ、ヤマテへの場ってどうしてこんなにいろんな人が来てやってるんですかねっていうところについていろいろとちょっと話をしていこうと思うんですけど。
はい。
まずは渡辺さんは、そういう、はい、なんかとりあえずやってみたいねというようなことで始められたってことでしたよね。
そうですね。とりあえず、まあ、前回の放送でもお話ししましたけど、場所をまずは借りてみようというところからスタートはしてるんです。ただ、もともとその行政にいて、いろいろ街づくりとかにも関わってたんですけど、その、街づくりって行政だけじゃできないんですよ。やっぱり地域の人たちが、主体になって自分たちの街はいい街にしてこようっていうね、そういうこう、動きがないと街は良くならないんです。で、じゃあみんなで集まっていろいろお話をしたりするとすると、例えば町内会館だとか、この辺だとそういう、まあ、公会堂とか地域ケアプラザみたいなとことか、割とこう、公的なこう場所も結構多くて、で、私が思ったらもっと自由に誰でもこう来て、なんか自分たちの好きな話して街のことをみんなで語ったりする、そういう緩い、まあ、それこそ例えばその夜一杯飲みながら、この街こうなったらいいよねみたいな話とか夢の話でもいいんですけどね、なかなかそういうこう少し公的な場所だといろんな制約もあるし、ね、お酒も飲めないよね、とかね。そういうのがあるから、もっと自由に、こう、緩い感じで人が、いろんな人が来て、その、街のことをお話ししたり、できればいいな、っていうこととか、あとね、やっぱり何つうかな、やっぱり最近、こう、生きづらさをこう抱えて、こう、生活してる人がやっぱたくさんいて、まあ、昔もいたのかもしれないけど、今もたくさんいて、なんで生きづらいのかなっていうと、やっぱりなんかこう、みんなそれぞれにこう、いろいろ課題を抱えてるんだけど、なんか一人でこう抱え込んでたり、周りの人がちゃんとこう、そのことを理解できなかったりとか、そういうことでちょっとこう、若干孤立気味になったりとかしてて、で、こう、生きづらさみたいなのが出てくる。だからそういうのをこう、ざっくばらんにこうみんなで、特にやっぱできればリアルにやって、ネット情報とかいうのはあるんだけど、あれ一方通行だし、
うん、
で、そうじゃなくて、こう、リアルでできれば、リアルじゃなくてまあオンラインとかでもいいんだけど、相互にこう対話できる。お互いに対話して、こうコミュニケーションできるような場がすごい必要だなとか思って、そうしないとなんか結局、ネット情報とか誰かがこう言ってたからこうだとかなんかそういうことになっちゃってなんか良くないなと思って、やっぱりお互いに相互理解っていうのかな、なんかこうお話ししながら、だから自分の考え方が正しいとは限らないじゃないですか。やっぱ話してみると、あ、やっぱいろんな考え方があるんだよねみたいな、そういうことをするためにやっぱりそういう場があって、こうみんなでこうコミュニケーションできるといいなとか、うん、そういう思いが結構ありましたね。それで、いや、場を作ってみてから、まあ、感じてる部分もあるんですけど、やっぱり、まあ、2年、オープンして2年くらい経ったけど、やっぱその場を作ってよかったなと思いますよ。本当にそういう、ちょっとずつですけど、いろんな人も来て、こうお話してくれるし、地域の方ともいろんなつながりができたし、まあ、よかったかなって。そんな感じだから、はい。どうですか？
いや、近所にいると、あってよかったなって感じですよ。だからなんか別に、生きづらさを、 なんかカミングアウトしたいとかいうわけじゃないんだけど、うん、来ると渡辺さんがなんかぼんやりいて、
ぼんやりいて、
何でも飲むみたいな、そう言ってしばらくなんか特になんてこともない話をして、じゃあねっていうか、仕事だからとか、結構時々ありますよね。
ええー、そう、
意外とないですね、そういう場所って。家族ある人は家帰るとお父さん、お母さんとかいるんだろうけど、まあ、意外とこんなに人いるけど、今日は一日誰とも話さなかったとかいうのは当たり前にあるので
。で、家族ある人は家にはお父さんお母さんがいる。それで子供だったら学校があって、社会人だったら会社があるんだけど、多分ね、学校とか会社とか家庭以外の、なんかもうちょっと違う場所、まあよくサードプレイスって言うんですけど、結構みんな学校は学校でなんかストレス溜めてるし、家帰ったら家帰ったでストレス溜めてるんですよ。
人がいるからね、帰ってストレスってなる。
だから、ちょっとそれとは違う場所があると、まあそれぞれね、この場所が、ほっとできる場所かどうかは分かんないですよ。でもね、やっぱりなんかそういう場所がでもいいかなっていう感じ。
うん。まあやっぱり、やっぱ学校も、家庭も、会社もいろいろ居場所はあるんですけど、やっぱりそれぞれが全てにみんなその本人にとっていい場所であるとは限らないので、やっぱり学校ちょっと居づらいなとか、会社ちょっと居づらいなとかいう人もいるし、そもそも例えばフリーランスの自分なんかだと、そもそも会社なんかないので、やっぱりその時点で結構場所が減っている。限られてるっていうこともあって、やっぱそういう時に、ふらっと立ち寄れる場所って本当に必要だよねって思うし、やっぱり、ここ最近本当にオンラインの居場所っていうのに、なんか、傾倒しすぎてるっていうような人たちはいるなっていうような感じはなんとなくあるんで、でも、オフラインの場所もあるよ、必要だよっていうような場所はあってほしいなって思いますよね。うん、
あとはね、あれだね、なんか、とっても、おろいので、言ったらなんだけど、なんていうのかな、館内とか行くと、意外となんか、ここに皆さん集まってくださいねっていう、若者の相談乗りますよとか場所あるんだけど、
うん、
なんかめっちゃ意識高い感じで、綺麗じゃないですか。なんかみんなパソコンとかタブレットとか使って見てるけど。
なんか整理されすぎちゃってる
感じ。そう、整理されすぎちゃってて、ね、なんか、ね。ここがなんか本当に。
それは褒め言葉ですね。
いい意味で雑然としてる。
いい意味で、このテーブルとかだってもらってきたようなテーブルがこう、うん、
実際に全然
使ってきて。いや、実際そうなんです。実際そうなんです。今日、この座布団も、昨日町内会の人が、持ってきて寄付してくれた。
そんな感じの場所
で。そしたらお年寄りが大喜びで。
そっか、座るときに。
座るときにやっぱり知りたいから、この座布団が、あれ、よかったって言って、うん、そんな感じでね、みんながね、あまりにもボロいからね、貧しそうだからなんか寄付してくれるんですよ。
あ、
だから寄付してくれて関わってくれるみたいな感じだった
。でもね、ほんとこういう場所があって、じゃあまあ、ほんとにいい意味で前としてるからこそ、子供たちが、まあ自分は本当に先ほどのとおり木曜日で、いろいろとやってますけれども、子供たちも結構気軽にいろいろできるなって感じですし、自分のところではゲーム機があるのでゲームを機で自由に遊んでもいいよ、ボードゲームがあるんでボードゲームで遊んでもいいよっていうふうにやってたんですけども、ここ最近4時半頃から定例でかくれんぼやってたりしてて、この狭い部屋でどうやるなっていうような。
ここですね。
でもかくれんぼできそうですよね。
かくれんぼ、
まあ体が小さければできるかな。
でね、だいたい端っこの方になんか毎回同じ場所に隠れる子がいて、それで絶対バレるでしょうと思ったら意外とバレない、ね。だからそういうところも含めて結構面白いなっていう。多分だから今の自分の家でもできない遊びがここでならできてるのかもしれないですよね。
うん、多分。結構、そう、子供は発散しますね、ここ来るとね。
かもしれない。
発散します。だからちょっとね、大きい声上げちゃうんですよ。だから他の子は、うるさいとか言う子もいるんだけど、まあでもそれはそれでなんかね、こう、なんか、やっぱり同じ場所にこういっぱいいると、そりゃルールがあるよね、みたいなのをみんなで少しずつ理解するようになるし。
だから、まあ、本当に、先ほど、 出てた学童みたいなっていう話もあるんですけども、やっぱり学童とはやっぱりそこは違うよっていうようなところは、やっぱり今回のその木曜日のことをやりたいって中心にやってる丸山さんもおっしゃってるところではあるので、
うん、
なんかそういうようなところも含めて、何か、あ、学童じゃないんだけども、子供たちが、なんか、放課後のひとときを過ごせる場所っていうのとして、すごく確立はされてるんだろうなって思いますし、やっぱり、ね、特にここ最近、他のお母さん方の話を、ね、もう学童、嫌だ、行きたくないっていう子も増えてる中、やっぱここは行きたいって言われるように言われてる場所ってあるっていうのは、すごくいいことなんじゃないかなっていうふうに思いますよね。
うん、まあ、まあ本当はあの、町のお茶の間っていう言い方してるので、子供だけじゃなくて、あの、地域のね、おじちゃん、おばちゃんとかね。
大体あれですよ、ね。
そういう人も来てもらうとありがたい
です。お菓子がいっぱいあって、お腹がいっぱいになって帰るっていう感じですね。次から次へ。
本当そういうことか
ね。うん。まあ、そうですね。うん、いや皆さんのおかげなんですよ、本当に。お菓子もだって、皆さん寄付してくれてね、森田さんもいろいろオーディオの
ものを。そうだね、機械は持ってくるけど。
高木さん、テレビを寄付してくれてるし、
ね、うん、
本当におかげさまでやってますので、うん、はい。
なんか自分家みたいになってきますよね、そうするとやっぱり。
ああ、もうでもそれは、それはありがたい話でね、うん、自分家にしてくださいって感じ。
いろんな人が集まって、なんかやって、で、だからこそ、そういう火曜日と水曜日と木曜日が定例で、いろいろと行われててっていうところが、すごくいいところなのかなっていうふうに、う
ん。あと、テーマで、まあ、そういうのもあるんですけどね。あと、だから、それこそ、あの、レコードをね、持ち寄って、家に、まあ、我々の世代だと、昭和の世代だと、レコードが、プレイヤーがあるんですよ、家に。結局聞かなくて、大体あの奥さんに、これ邪魔だからもう捨てたら言われてるようなレコードがいっぱいあるんですよね。そういうのをこう持ち寄ったりとかして、かけたりとか、あと、鉄道好きの人がここに来て、
うん、
あの、鉄道話をしたりとか、うん、あの、YouTube の、うん、電車の前面展望っていうんですけど、運転席のところにカメラを据えてずーっと映してる、そういうのを見ながら、みんなでお酒を飲む。
飲みたいんですね。
みんな、それで盛り上がるんですよ、なぜか。
なるほど。鉄道が好きな人、
ね。鉄道が好きな人にとっては。
ああ、にとってはね。
なるほど。本当に。
うんうん。
だって、品川が、京急品川から三崎口まで延々とずーっと、
そこまで
展望や。いや、それで、その時はね、1時間までが40分だったかな、
うん。
あの、で、終わって、それで飽き足らなくて、京王新宿駅から、高尾山、うん、また同じのやつ
で盛り上がるん
です、ね、ちょっと普通ね、ちょっと変ですよね、それってね。でもそれで盛り上がるっていう、だからまあそれはそれでいいわけですよ、好きな人にとっては、ね、うん、
そういうなんか自分の好きなことを発露できる場所ってことですね。
そうそうそう、
なんか今までお家では奥さんに怒られるから黙ってたけど、実はずっとこれを見たかったっていうのをみんなで見れるみたいな。
そういう人が結構いるんですよ、集まってきてね。
なるほど、楽しいですね。
はい、そんな集まりもやってるっていう、
うん、はい、本当にもう、はい、もう土曜日も割といろいろとやってるので、本当に面白い場所だなっていうふうに思います。ぜひなんかあのね、お近くにお寄りの際は見ていただければいいなっていうふうに思いました。そうですかね。
はい。
はい。じゃあ、こんな感じで、今回はこんな感じで終わりにしていきたいと思います。では、最後に。
最後に、
はい。
せーの。
聞いてね。